ほんと雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。今日は4月の23日日曜日、
はいはいはい、
昼過ぎ14時からですね。
そうなんですよ。この後16時から、
はい、
この増野書店でプロット教室をさせていただくんですよ。
なるほど。これってでも来月もやらないんですか？
今日とりあえず感触を見て、はい、いけそうだったらまたぜひお願いしたいなと思ってました。
なんで今日来れなかった方は、
はい、
まあ、小泉さんのツイッターを見て、
ええ、
まあ、継続的に参加もできるんですか、この講座は？
あ、そうなんですよ。1回でも連続でもやっていただけるようにしようと思ってます。
今日はちょっと私も見学させてもらおうと思ってるんですけど、なんか今絵本を書いてて、
はい、
絵本のプロットとかも相談できるんだろうか。
あ、なるほどなるほど、できますよ。
じゃあちょっと見学させてもらいますので、
はい、
皆さん、次回もし来月やったら来てください。
あ、今回ね、はい、定員6人なんですけど、はい、9人申し込みいただいて、
で3人外したんですね。
そうなんですよ。
なんと悪いことしました。
そうだから、もしよかったら次回5月あった場合の予約をさせていただけませんかつって、厚かましくお願いしてました。
で、ね、あ、でも厚かましくってありがたくもお願いしてくださったんですね。ありがとうございます。
とんでもありません。
なんかそのじゃあ、やりましょう。ここちょうどね、机が、
はい、
7つしかなくて、7つの椅子と机があるんですよ。
ちょうどいいですね、
学校の。だから小泉さんが先生席で、
はい、
あと6人がぴったしなので、私は一応補助席で見学させてもらいますので。
わかりました。
補助席が2個あるんでギリギリね、もうちょっと座れるんですけど、はい、そんな増野書店を今土日はレンタルしたりもしてるので、よかったら使いたい方がいたら相談してください。は
い、よろしくお願いします。
ということで最近はいかがなんですか、小泉さん。
まあ、あとね、ちょっと忘れないうちに告知をしたいと、はいはい、したいじゃないですか。増野さんが毎回このラジオで一銭にもなってないと嘆きを伝えていたら、
はい、
なんと豊橋の漫画家祭りの、渡辺君っていうそのイベントを主催されている方が、本当、はいはい、雑談ラジオのイベントを豊橋にしませんかと、
なんと
誘ってくださいましたよ。
なんとイベントですか、もはや早くも。
そうですよ。
すごいじゃないですか。そんな豊橋まで私たちが出張し、
はい、
そしておしゃべりして帰るという出張版ですね。
そうですね。本屋さんも来てくださるので、はい、漫画家祭り で、でそこで本を紹介して、はい、同時に販売したらどうかという提案をいただきました。それはいいです
ね。僕ね、前回ね、以前だいぶ前に出させてもらったことがあって。
そうですね、あれは僕のね、ちょっと狂った企画でね、
フェミニズムについて、
フェミニズムで、
はい、
をこじらせた男のリハビリ企画をしていただいたんです。はい、
その時僕本の紹介をしながら、こうやって、この本こんな本ですよって言ったら、どんどん売れてですね。
そうなんですよ。
魔法のように売れたんですよ。
増野さんのね、その営業力がすごい。
は
い、
僕ね、好きなものだけは宣伝うまくて、だから五反田団って劇団の物販を毎回手伝ってるんですけど、僕が物販手伝うと売れるんですよ。
いいじゃないですか。
この能力をもうちょっとお金に換えられないんだろうか。
1割もらうといいですよ。
まあでも、その五反田団の場合は自分の方も並べていいって言われてるから、まあ、あんま最近並べてないけど、並べて売ってもいいんですけど、まあでもね、まあ、全国の書店さんでこう自分の方に限りません。何かの本の、
うん、
こう宣伝販売みたいなものをしたいことがあったら、う
ん、出張マスの書店を書店ですればいいんですよ。
ただちょっとね、どうしても好きなものじゃないと売れないんですけど、好きなものだと売れます。
なるほど、
はい、その辺ご相談くださいね。
そうだ、6月17日の土曜日です。
はい、6月17日土曜日になったんですね。はい、17日土曜日に、豊橋っていうのは、
あ、静岡県
か。
はい、あ、静岡県じゃないや、
愛知県だよね。
愛知県の静岡寄りのところです。
なるほど。あれでしょ、河合克夫さんが出身なんじゃなかったっけ。
河合克夫さんが出身で、近くの蒲郡っていうところが大橋弘之君の出身地なんですよ。
はい、そうですか。河合さんのご両親に会ったことある、そういえば。その時、
あ、僕もね、ここ何年か会ってないんですけど、行くたんびに最初の 2,3 年会って、江戸の置物をいただいてましたよ。瀬戸物屋さんなんですよ。
そうなんですよ。瀬戸物っていうか、なんか陶器とかね、器を売ったりしてるんですよね。でも河合さんのご両親、あまり僕の顔見ても驚かなかったな。もっと驚いてほしかったんですよ。
あれなんです
ね。あと河合さんの若い時のアルバム見ると、あれ自分のアルバムみたいと思いましたよ。
あ、
やっぱ似てますね、骨格は。はい、 まあ、そんな加賀さんの出身で、あと喫茶店文化でね、
はいはいはいはい、
豊橋って結構なんか結構こう純喫茶みたいな喫茶店がいっぱいあって、僕喫茶店好きなんでいい街だと思いましたよ。
サイモンガーさんのご実家の喫茶店行きましたね。
行きました行きました。そうなんで、そのわざわざ東京から行っても面白いかもしれませんよ、
うん、
2時間ぐらいで行けるんじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
7000円ぐらいかな新幹線で、
うん、なんでぜひあのちょっとお金持ちの方はね、
ええ、
生で見に来てください。
ぜひ6月17日豊橋いらしてください。
一応録音もして公開もするの、
どうしましょうかね。
一応撮っておいて、
ええ、
まあそれだけ聞いても面白いようだったらちょっと公開、
まあ、現場に来ていただいた人と差別化を図らなきゃいけないものでしょうかね、まあ、
だからちょっと減らすとかして、
うん、
その場でしか面白くないことはカットして、
あ、そうですね、
で、あと一部だけでも紹介する
ポッドキャストで流せないようなことも言うっていう、
ね、
言う時間を設けるみたいな、
それでまあ一応その出張もしますよってアピールにもなるじゃないですか、
はい、
だからそれはそういうふうにしましょうかね。
そうですね、
はい、そうですか、よかったじゃないですか、
ね、
ついにこれでもう一銭にもならないと言えなくなっちゃいましたね。
言えなくなりましたよ、二度と呼ばれないとしてももう言えないですよ。
そうですね、あのお金にはなりますそうですよね、まあそれは、
はい、はい、
じゃあ、今日は雑談会なんでね。
そうなんですよ、次のね本も決めないといけないんですよ。
課題本がないんですけど、
ええ、
あとまだ公開して間もないこともあって感想が少ししかないんですが、
そうですね、
今回こういう時のためにですね、ええ、私が前々からやろうと思ってたのがですね、
ええ、
iTunes の本当雑談ラジオのカスタマー評価を読み上げようと思って。
なるほど、
はい、結構ね高評価で、
はい、
評価数が10なんですけど。
10もありましたか。
平均評価が星5つなんですよ。
わ、嬉しいな、
すごいでしょ。で、9人が星5つで、1人が星3つぐらいだから結構褒め褒めですよ、ただあの人気があるものって賛否両論になるから、
はい、
まだまだマニアックな人しか聞いてないってことですね、やっぱどんなものでもヒットすると、ほら君の名はみたいにね、
はい、
賛否いろいろなるのが本当だから、
そう
まだ3しかないのはまだまだですね、私たちもね。
僕はねこの世界の片隅にはすごく好きだ、面白かったんですけど、
はい、
あんまり褒められてるからちょっと荒探しにもう一回見たい気持ちになってきましたよ。
なんですかそれは。いい映画じゃないですか。
みんなが褒めてるとなんかちょっとね、
まあね、
まあ、そう思っただけで実際してないんですけどね。あ、今日なんですよ、新潟に、
はい、
片渕監督がいらっしゃって、まいまいしんこと、
はい、
この世界の片隅にをイオン西の映画館でやるんですよ、
はいはいはい、
それあの僕が一緒にあの新潟で活動してる、
はい、
シネウィンドシアター会議っていう皆さんが今日行ってて、
はい、
もし行くんだったら今日荒探しで監督来てるのにそれも悪いからみたいな。
で
も
そんなこと荒探しってそれは荒探しようと思ったらできますよ、どんなもの。
そりゃそうですね、
いや僕はだって原作と比べた時に原作である大きなエピソードを省いてるのが、まあ、ちょっとあからさまだったのがちょっと不満だったんですけど、その僕と同じ不満を長島優さんが、
うん、
前回取り上げた長島優さんが、
うん、
週刊文春のコラムですごく的確にとても上手に欠点というか、まあ、問題点を指摘しながらもけなしも褒めもせずにという見事なコラムを書いてたので、
うーん、
やっぱりもう能力の高いコラムニストはこうじゃなきゃと思いましたよ。
ああ、
やっぱり読んだ時にけなしてるぞとか褒めてるぞとか分かりやすいってちょっとそこが浅いですよね、本当はねあのだからやっぱ長島さんはこの人褒めてるのかな、けなしてるのかな、だけど真意は分かるっていうか、
ああ
好き嫌いはちょっと別にあるのかもしれないみたいな、
うん、
ただ男の評論家って好き嫌いじゃないところで語る人も多いんだけど、
うん、
それは僕また嫌いなんですよ、
うん、
なんだろうな、長島さんはそれとは違くて、
うん、
なんて言うんだろう、個人的な気持ちは伝えながらも、
うん、
シンプルに褒めたりシンプルにけなしたりしないっていう感じがいいですね。そう、そのコラムはまだ本になってませんけど、あの週刊文春のコラム本当に毎回楽しみに立ち読みしてるので、立ち読みになってあの本になってまた読みたいです、
はい、
それで今日ねカスタマーレビューを紹介しようと思ってるんですよ、
はいはい、
で紹介していいですか、
はい、
ゆるい雑談面白い、
ありがとうございます、
星5つ、
何さんですか、名前はないのかな、
2016年2月10日、
はあ、
永田111575さんです。
永田くんかな、もしかしたら。
そうかもしれませんね、じゃあ知り合いだったらマシあれですね、
そうですね、弟子の漫画の弟子が師匠のラジオを褒めてくれてる
批評、本の批評をするわけではなくあくまで雑談、小泉智弘さんと松野浩一さんの個人的なエピソードも面白い、
ありがとうございます、
ありがとうございます、松野の松が違ってるのが惜しかったですね、
あら、
はい、
僕は気にしないですよ。
次、 面白く和む星5つ、
ありがとうございます。
塊玉さん、2016年3月16日、
はい、
2人のことはよく知らないけど、
はい、
紹介される本は読んでいなかったけど雑談も本の紹介も面白かった。
ありがとうございます。
2人が面白かった。
あ、そう、何よりもの感想ですね。
紹介された本を何冊か読んだ。
お、
面白かった。
あ、よかったよかった。
素晴らしいレビューじゃないですか、
ね、損したとか言われたらそれこそね、直れですからね。
このただのたこうたたって終わる感じの文体もいいですね。次、すごくいいです、星5つ。なんて読んでるかな、うずとりさんかな。
うずとりさん、ありがとうございます。
はい、2016年3月21日、
声
の大きさも会話のペースも心地よく癒されます。
あ、
眠れない夜に聞いてるとだんだん落ち着いてきて眠れます。おすすめです。
僕はラジオ深夜便聞きながら寝てますよ。
なるほど。でもラジオってさ、眠れない時に聞くとかさ、それが割と大事ですよね、実用性。例えば作業しながら聞くとか、
まあ、眠るために聞いて一瞬で寝てしまうから何も頭に残らない
まあね、でもいいんでしょそれでだってそんなこの批評がどうとか反応しなきゃとかいうふうに聞かれるよりは、
そうですね、
なんかおしゃべりを聞いてる感じでね。あ、次いきますね、なんとなく読みたくなる本がいっぱい、
はい、
欲し
い
つつ。
お、
さんちゃんさんで、さんちゃん77さんかな、
はい、
2016年5月1日、
お
二人の声のトーン、会話のスピード、とても落ち着いて聞けます。
ありがとうございます。
批評じゃなくてただの雑談という感じ喫茶店で隣のテーブルの会話を盗み聞いている気分で楽しんでます。
あ、
ね、まあ、これですよ私の望む聞かれ方はね。
へ、
あとさ、その批評じゃなくてただ雑談って僕褒め言葉だと思ってて、電気グルーヴの2人が昔ロックンロールニューズメーカーって雑誌で雑談の連載してて、それが本当に雑談ですごく良かったんですよ。なんかちょっとこう自分を頭を下げに見せようとか、なんか世間に物申すとかじゃないの、本当の雑談なの。で、あれを文字に起こしたものを連載してたってすごいじゃないですか。
そうですね。
で、それを、その時担当してた編集者の人が道下さんですよ、今のマネージャーの。
へ
ー、編集者だったのにあまりにも気に入られてマネージャーになっちゃったんですよ。はい、次いきます。最後ですね、これがね、
はい、
お二人のキャッキャしたゆるい感じがいいです星5つ。これはね、いい555555153、
はい、
2016年の12月16日です。
なるほど、はい、カルテットの時は僕はカッカしてましたけどね。
まあね、たまたからいいじゃないですか。
そうですね、
町山智弘さんのラジオで知りました。
おお、ありがとうございます。町山さん、お世話になっております。
いつも何か甘いものとか食べながらだらだらお話ししていてお話の内容も楽しくて、こんな雰囲気のお店が近くにあればいいなと思います。
お、
居心地がいいラジオです。
ありがとうございます。
本は全然読まないのですが、
うん、
おかげで少し本を読んでみようかと思ったり、桝野浩一さんがあまり好きではなかったのですが
わざわざ
好きになってきました。
お、よかったじゃないですか。
ありがとうございます。これ聞いてまた気合いにならないでくださいね、
やっぱでもね、全体を通して、あの、皆さん本に読みたいっていう気持ちはどっか心の奥底にある感じがしますね。
あるけど読まないから、人の感想を聞いて読んだ気になるのがいいんじゃないですか。
僕もね、一昨年これ始めるちょっと、まあまあ、山形とか仙台の小説のワークショップ行く前は、はい、もう映画ばっかアホみたいに見て、本読書習慣がすっかりなくなってたんですよ、
はい、
だからね、ちょっとやっぱ最近あの読めない月もあるんですけど、
はい、
結構読むようになって、あのすごく自分としても毎回こう頭が良くなる感じってわけでもないんですけどね、
はい、
まあ、なんか向上心をなくしてない感じがね、嬉しいんですよ。
なるほど。あ、公式サイトにもコメントいただきましたよ。
お、ありがとうございます。
前回の、
はい、
第32回雑談家、
ははは、
不動産経営ブックオフの真実、ドラマカルテットなどの時のコメントですね。
なるほど。
はい、哲さん、読書を趣味にする人間にとって永遠の悩みは蔵書の整理だと思いますが、お二人はどのように管理されてますか。
むちゃくちゃ積んでます。
私の場合はブックオフに売ったり、捨ててしまうのは忍びないのでなるべく人に譲ったりしていますが、処理しきれず本棚は溢れ出し押し入れに山積みになってしまっています。
ええ、
作家さんの立場からすると売るぐらいなら捨ててしまった方がいいのでしょうか。
うん、
2017年4月23日ですね。
どうなんでしょうね、難しい問題ですよね。う
ん、なんか例えばさ、短歌の世界だとね、
うん、
短歌ってほぼ 99% 自費出版なんですよ。
なるほど。
それをこう知り合いに送って読んでもらうっていう、そういうあの流通の仕方してるから、それをやっぱし捨てるのはどうかと思うんだけど、僕がショートソングを燃やそうと思ったのは、はい、本当に古本だけが流通してて、ずっともうまあ10年ぐらい前に出した本だからしょうがないんだけど、全然増刷はかかんないけど、まあ、10万部ぐらいは印刷されてて、で印税は全然入んないのにみんな感想を書いてるっていうのが変だと思ったの。
なるほど。
だからその古本市場からなくしてしまおうっていう、まあ、提案だったんだけど、
うん、
まあ、それはちょっと過去のトークを聞いてほしいんですけど、難しいよね。
うん、
あの昔の古本屋みたいんだったらさ、売っても別にさ、もっとこうコソコソしたこうなんていうのかな、後ろ暗い感じが好きだったの、古本屋さんは。ブックオフって明るいのがさ、ダメだよ。
あれですよね、でも年々この世界には物が溢れ続けて増殖していくわけじゃないですか。そのなんか歪みが古本に来てるんですよ。
そうですね。で、あとさ、今だから電子書籍でしか読まない人ってたまにいて、やっぱ本がたまるのが嫌だから、ただ電子書籍って下手すると消えちゃうじゃない、ほら、あの仕組みが変わって
会社がなくなったりします
よね。しますよね。だ結構大手だった会社がなくなったりしちゃうから、買ったものが読めなくなることがあるので、その辺はね。でどうしてますか、小泉さんは。蔵書は、
蔵書はね、この前アパートにある分は漫画の弟子の永田くんが来た時にこっそりあげました。
はい、僕も、まあ、その書店やってるんですけど、ここはあのいただいた本とかを一時的に置いて、
うん、
ある一定期間が経って読んでしまったものはあげちゃうんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、で、まあ、一応イベントにしてお茶とか振る舞って、まあ、最後に投げ銭をもらって、
うん、
欲しい本は持って帰ってねっていうことにして、
うん、
なんか本を売るのがちょっと抵抗があるから。
なるほど。
そういうパチンコ屋さんみたいな遠回しなことしてるんですけど、あのなんだろう、その代わり漫画も例えば全巻を上げずに、
うん、
こう2巻だけ上げて1巻を買ってねとかそういうことしてますよ。
ほう、
まあ、あとはそのなんかいろいろだね。あのまあ、その書店なんてせいぜいこの7人ぐらいしか入んないから、
はい、
あのそんなに悪影響ないと思ってやってるんだけど、その蔵書公開もね、あとシーカの本ばっかしだし、だけど漫画喫茶とかだってちゃん と、昔はほらなんか著者にお金を払う仕組みを作ったみたいなこと言ってたけど、今どうなってるんだろうね。
聞いたことないですね。
うん、その辺はもうちょっと悩ましいけど、僕の場合とにかく上げていきます。
うん、
売るのはちょっと忍びないのであげるっていうことで、うん、なくしてって結構大胆にあげちゃうから、
うん、
今度雑談ラジオで紹介した本も欲しい人がいたらあげちゃうんですよ。
なるほど。
で、どうしても欲しい本はもう一回買えますね。
うん、
でその辺はもうちょっとね、自分の中の良心との戦い、
はい、
ちょっと窓を開けてるせいか、
あ、
バイクの音が。
そうですね、窓を閉めまし
ょう。閉めましょうか。ということで、そうなんですよ。ちなみにこの映ってるサラダホープっていうのの紹介をしましょう。
あ、そうですね、これね、来るときに駅で買ったんですけど、はい、新潟限定のサラダホープって新潟しか売ってないんですか。亀田製菓のお菓子なんですよ。僕サラダホープがね、亀田製菓のお菓子が一番好きなので。
なんかエビ塩味と
まろやかな塩味、博多の塩を使用。
僕エビ塩味食べていいですか。
どうぞ。ちょっとガサガサ言うんで、はい、話してやってください。そうですね、僕ねさ、はい、近況では、
はい、
カルテットを見た流れで、
はいはい、
妻がもう去年もう本当に大感動したっていう、
はい、
逃げるが恥だが役に立つを見始めました。
なんと
今ね9話まで見て11話までなのであと2本なんですけど、
はい、
最初の3話まで、まあ、あんま面白くないなって思ってたんですけど、
はい、
その後ね4話からあなんか郵便が届きましたね。
そうですね、
ぐっと良くなって、はい、星野源がね自分が 女性経験がなくて辛いってことを独白する場面が4話にあって、それがものすごい良かったんですよ。
なんと
馬瀬さんご覧になってましたか？
読んでない、見てないんですよ。あ、面白いんだろうか逃げるが恥だが。
カルテットよりはずっと面白いですよ。
そうですか、僕カルト好きだからな
まあただね、そんな熱狂するほど面白いかって言ったら そこまでとは思わなかったです。いや、
多分女性が結婚生活に感じている不満を代弁してくれてるんだと思いますよ。
あのね、2人をねすごく応援したくなるんですよ。なんでかというと2人も全然満ち足りない生活を送ってるんですよ。
なんか契約結婚の話なん
ですよ。そうそうそう、全然ね、まあ、あのやらないんですよセックスを。
まあね、
あのあとねゴールデンで放送するドラマで、はい、ここまでちゃんと童貞と向き合った中年の童貞ですよ。
まあね、
あっただろうかっていう画期的なところはねすごく思いました。
なるほどね、星野源さんね、うん、あんな人気者が童貞って言われてもと思いますけどね。
もうね、ものすごい童貞に見えますよ。
そうか、僕はそっか、あのカルテットの影響で最高の離婚ってドラマを見たんですけど、エイタさんが主役で、でエイタさん顔は整ってるのにもう振る舞いがめんどくさい男なんですよ。そのことによってすっごくもてなそうに見えるの。絶えず腰を痛めてるし、絶えずめんどくさいことをペラペラ喋ってるし、もうこんな人いたらモテないだろうなとしか思えないから、すごいなこのエイタさんってと思ってますよ。そのぐらい星野源も童貞っぽかったんですか？
ぽいですね。
そうなのか、まあ、見てみようかな。でもなんか僕もね、離婚してから自分の結婚がこうだったらよかったのにと思うのが辛いから、
なるほど。
だから最高の離婚も面白かったんですよ、すごく。
最後まで見たんです。
最後まで見て大傑作だし、スペシャル版まで見ちゃったんですけど、再放送やってて地上波 でスペシャル版はちょっと違う方で見たんですけど、とにかく、子供がいない離婚だから、それは大丈夫だよと思ってた。
そうですね、
子供がいるからしんどいんでしょ離婚。あ、でもこれは失礼なんだけど、自分はやっぱ子供がいる離婚だったから、子供がいない離婚した人の辛さはちょっと分かんないところがあるんですよね。でなんかすごく素敵なカップルなんですよ、結局は離婚してるけど、でも本当に苦しんでることも分かるし、夫婦ってこうだなっていう、こう、ああ男女が一緒に過ごすってなんて大変なんだろうっていうのが分かるけど、ただ男女とも自分の考えを上手に喋るんですよ、こう、でも自分の考えを上手に喋ってる夫婦はさ、離婚しないよね。
それね、逃げるが恥だが役に立つも全く一緒で、二人ともねちゃんと会話するんですよ、で理不尽なことが何もないんですよ。
そこですよ、本当の夫婦ってさ、
だから感情が何か前提にあって、それで自己主張するっていうことでもないんですよ。
本当はさ、口ではこう言ってるけどさ、内心こう思ってるとかさ、私が結婚してたみたいに、あの一見強そうな女性に見えるけど本当の気持ちを言えないとかさ、僕だって結婚中絶えず友人たちに、ねえねえ僕の奥さんなんか言ってるって言って不満がないかいつも聞いてたの。でも誰も教えてくれないわけよ、友人は。本にも言わないの。
あれですじゃないですか、気が強いのとメンタルが強いは別っていうさ。
それで漫画には書くの、漫画で書いて初めて知るのね、不満を。でも全部は書かないから、結局さ、離婚して10年とか経ってから知ったこともあるもん、向こうの気持ち。その点さ、ペラペラと自分の気持ちを、まあ、みんな演技上手だから自然なんだよ。一人語りが多かったり、すっごい長台詞があるんですよ、最高の離婚にも。でもあまりにも演技が上手だから自然に聞いちゃうんだけど、こんなに上手に自分の気持ちを例えたりしながら話せるなら、もうほぼ解決だよって思った。
メンタルが強いんですよ多分。まあ、そう思って描いてないかもしれないですけど、結果としてもっとね、その気持ちグズグズしてどうにもなんないみたいなことで、自分でも気持ちのやり場がなくて、おかしなこと言っちゃったり、なんかこうあるじゃないですか、理不尽なことをしたり。
まあ、あと僕なんて割とこう思ってることと喋ってることが近い方だと思ってたんだけど、それでもやっぱりズレはあって、本人が思ってない欲望とか、自覚できてないこう振る舞いとか、あるから問題なんじゃない夫婦って。だからそこまでは描けないのかもな、ドラマにはどうなんだろうか。
本当にね、逃げるが恥だが役に立つはレベルの高い人ら同士の話 だなって思いました。
なるほどね。だから頭がいい人が見てるのかも。
頭がいい人が作ってるんでしょうね。
ただまあそれで苦しんでる人が多いのかもしれない。もしくは本当は結婚してない人が楽しんでるのかも。まあでも見てないので、その逃げるでか恥に関してはそこまで人を熱狂させたりするってすごいよね。
社会現象みたいになってましたもんね。
すごいすごい。そうですか。なんか僕はでもそうだな、
妻はねそれを1話をもう何回も4回も見るんですよ。そんなに面白い。
何がだから癒されるんじゃないですか。
わかんないですね。自分の見るたびに泣いてるんですよ、まあ、
自分の言えない気持ちを代弁してもらってる気持ちなんじゃないですか。
なんだろうな。
でもそれをさ見てもピンとこない夫に苛立ちを感じるんじゃない。
いやちゃんと面白いって思いましたまあでも2回も3回も見ないって
まあ、ね、
そこも同じ気持ちにはならないですよ。他に見るものあるし忙しいんですよ、
まあ、ただ現実には言えないからこそペラペラ上手に説明してるドラマが見たいっていうのはあるから、
はあ、
うん、それは優れたドラマなのかもしれないですね。
そうですね。
そうですか。そうだ、あと僕ね人気漫画なんですけど、
はい、
響きを読んでみたんですよ。
響き、
響き、小説家になる方法。
ああそうなんですか。
なんかほらネットの漫画の賞かなんか取ったじゃない。
その小説家になる方法っていうのはいい小説を書く方法ではないんですか。
これがね全然タイトルと関係ないの。
ああそうですか。
漫画大賞2017大賞受賞ですよ。
あ全然知らなかった、
まあ、せっかくだからここにちょっと写しましょうかね。
そうですね。浅川さん、あいいんだ、
はい、あのこれ、まあ、LINE ライブだけでは見れるんですけど、
はい、表紙が写ってます。
こんな表紙ですね。でこれが漫画大賞の帯ですね。
はい、
それでね僕最初これなんか評判になってるの聞いてねちょっとこうあの読む気失せてたんですよ最初、なぜかっていうと主人公響きはなんか若い子なのね。15歳とかだったかな。
お
ちょっと待ってください。高校1年生とかなの最初。
小説家を目指してるんですか。
うん、もうね天才だからね、あの小泉さんの嫌いな天才だからね。
あ
超若いのに
読む気をもうすでにそこの時点でなくしてしつつありますよ。
高校生なのに、芥川賞と直木賞を同時に取るの、
ちょっとシステム分かってます。
いやそれで僕それ聞いて、ああもう全然知らないんだと思ったの、ところが知った上で書いてるのよこの漫画家さん。あの芥川賞と直木賞が普通同時に取んないことも知ってるの。ちゃんとそれを伝わるように書いてて、あえて取らせてるんだよね。だからとにかく情に天才ってことを伝えたくて、小説かということじゃないんだと思う。多分あるジャンルの天才を描きたかったから小説という題材にしただけで。
なるほど。
だってそのアクションシーンが多いんだもん。
へ
ー、この響ちゃんって女の子なんだけどすっごくこう身体能力も高いし喧嘩っ早いの。
へで格闘するんですか。
すごい不良相手に目つぶしとかしたりしながら戦うの。
へ
僕は話してるとどんな漫画かと思うじゃないですか。
へ
でもとにかく初めて賞に応募した作品が、
はい、
もう芥川賞と直木賞を取っちゃうのね。
うーん、
で、まあ、こういうと高等向けなんだけど意外と論理的な筋っていうかは変じゃないから、あの、まあ、これ小説だったら不自然だと思うんだけど漫画だから読んじゃうんだよね。
うーん、
僕今のところ矛盾を感じたのは一箇所だけで、あの普通何か読んでても矛盾ばかし気にしちゃうんだけど、うん、この漫画の場合は矛盾点で気になったのは一つだけで、
うん、
響ちゃんは人のこと年上の人のことも呼び捨てにするし敬語使わないのね。
アメリカナイズされてますね。
なのに自分の後輩に対しては私年上だから敬語使えっていうシーンがあるの、
はあ、
そこはどういうことなんだろうと思ったのと、あの他のところはちゃんとそういう矛盾点をちゃんと外部の人が突っ込むとかあるんだけど、
自分が天才だから年上はタメでいいし、うん、年下は敬意を払えってことじゃないですか。
そんなにね嫌な子ってことに書かれてなくて、 ある信念があるせいでこうなっちゃってるっていう、
はあ、
あのなんかね本が好きなくせに本棚を倒したりするのね。
へ
でそこに関しては外部の人がちゃんとあの本大事にしてないじゃないかっていう風に言ったりするんだけど、
うん、
なんかねそこの僕なんで後輩に関して敬語を使わせるのかだけが分かんなくて、でもそれ以外のことは口頭無形なんだけど割と面白がって読んじゃった。今のところ6巻まで出てて、で響き小説家になる方法って言うんだけどあんまりそのハウツーじゃないの。
なるほど。
ただ一つの天才の響きちゃんって子が もう芥川賞直木賞を取ったりしながら、
もう半端じゃない小説家になってますもんね。
もう戦ったりしながら、選考委員とかも、とも戦ったりとか、
村上龍とかと、
なんかそれも戦うっていうのも、言葉とかじゃなく、もうなんか、バトルみたいになってるっていう、
身体能力で戦う。
なんかね、喧嘩っ早い人がやたら出てくるのもあるんだよね、あと不良っぽい人も出てくるし、
統治国家として機能してないんじゃないですか。
一番笑ったのは、響ちゃんのことを好きなイケメンの男がいて、
はい、
その男が響ちゃんの保護者みたいにずっといるのね。その男のモテっぷりがもう次々告白されるとか、なんかこう文芸部なのその男は、文芸部、響ちゃんの守るために文芸部にいるのに、なのになんかテニスかなんかやると勝っちゃったりするの、テニス部の人に。でなおかつシャワーシーマンのそのイケメン男の、
うんうん、
で さらにそのイケメン男が部屋に入ると響ちゃんの写真がいっぱい貼ったの。もう絶対笑わせようと思ってやってるとしか思えないんだけど、そういう、こう漫画ってどういうとこが面白いのかっていう、あののこういいとこ取りみたい。
なるほど。
でガラスの仮面に構造がそっくりで、響ちゃんは天才少女なのね、でライバルの女の子が、
あライバルいるんだ、
お父さんが有名な作家っていう、サラブレッドなの。ガラスの仮面じゃないそれ。
そうですね。
あのヒロインの女の子は地味な、うん、あの天才少女で、
うんうん、
あゆみさんはお父さんとお母さんが有名なサラブレッド、
うんうん、
という同じ構造だから、あのそんなにオリジナリティがあるかっていうと、すっごく漫画の面白さを凝縮した、小説という題材にしたことが成功してると思った。これがもし漫画家って設定だったら、あれじゃないほら、漫画家になるやつ、
バクマン
ですか。バクマンだし、
はい、
あと短歌で僕ショートソングって書いて、それが漫画になったんだけど、ショートソングの場合は短歌が出てきちゃうからさ、天才といってもバレちゃうじゃない短歌の。
そうですね、
そこが小説の場合はあらすじが書いてくるだけだから、あ面白そうって思わせたら、
なんかその本の中の印象的な一節みたいのは出たりするんですか。
なんかね、あらすプロットが出てくるので、なるほどちょっと面白そうだなと思わせるの、でだからそこがもし絵だったらさ、すごい天才的な絵を描くっていうのがバレちゃうしさ。
そうなんですよ、
ね、
恐ろしいことですよ。
で短歌もダメだし、小説って程よかったと思う意外と。
なるほど。
え、全然文学青年じゃないんだと思うんだよね、この作者の人って。だから文学とは何かみたいなテーマじゃないの、
うん、
響ちゃんっていう天才少女がいかに暴れ回って、
うん、
いかにこうキャラクターとして筋が通ってるかみたいなことだけで引っ張って6巻ですよ、
うんうん、暴れるって戦って何がしたいんですか。
まあ、自分の主張が強いから、自分のに対して不満になるときに、あの手が出るの、足も出るの。
で結局何がしたいんですか。
自分の信念を曲げたくないだけで、お父さんも出てくるんだけど、お父さんも信念を曲げたくないの。
へえ。で曲げずに好きに小説を書きたいってことなんですか。
そう。あともう天才だから、あの自分の小説がすごいかどうかも分かってないのね。自覚はなくて、で最初に応募する作品も本当はインターネットでしか受け付けないのに、原稿用紙で送っちゃうの。応募要項を読まずに応募したから。で普通応募要項を読まずに送った人はダメじゃない。
手書きで送るんですね。
だけどあまりにも作品が良かったので、それを見抜いた女性編集者が、無理やりそれを応募作に混ぜるっていうところから始まるのね。
その人がパソコン打ったんでしょうかね。
そう。その、あのパートナーになる女性編集者のこともキャラクターと手書かれてて、とにかくもうなんかやったら、あの乱暴者な響ちゃんをがいろんなことをトラブルを巻き起こすのを、こうなんていうの、フォローして回るみたいな感じで、だいたい選考委員のこととかも、まあ、タメ口だし、なんか才能があったのに今はないとか言うし。
へ、他の人の本は読むんですか。
そう。それで他の人の本は好きな時には面白かったって素直に言うの。
へ、
でもつまんなかった時にはどんなに自分のこと褒めてくれてる人でもつまんなかったって言うの。
ほ
う。それで甘いのこの人の才能にこうショックを受けて、なんか小説やめちゃう人が出てくるの
かわいそう。
なんかあんまし筋いっちゃうと失礼なんだけど、
うん、
なんかねそういう筋じゃないのこの話って、
は
あ、アクションだから、
は
あ、今の話全部知った上で見ても
絵が気持ちいいんですね、
うん、もうな絵っていうかね、なんだろう、構成
とか、
僕笑ったとこが結構笑えるんだけど、なんだろうな、もう漫画家さんがほらこうやったらおかしいだろってい こう手のひらの上で転がされてる感じで。
へ、でもね、それだけの支持を集めるんだから優れた作品なんでしょうね。
すごいすごい、もうね、 天才ぶりを伝えるためにここまでするかってぐらい次から次へとこの子の天才ぶりが現れてくるんだけど、あのなんかインフレを起こすじゃんこういうのって天才って。だけどそのインフレぶりがもう漫画としてすごくおかしいっていうか、こんな天才いないよと思うんだけど、あのどこまで天才ぶりを描けるかっていう意味での挑戦をしてるの気がしますね。
なるほど、はい、天才はねでもねやっぱ才能とか夢とか、そういうのはね描かないとダメですよ。
まあね、どうなんだろうな。でもなんでこの子がこんなキャラなのかよくわかんないんだよね、あのもう生まれつきなんだろうけど、なんか変な話だけどこう不思議、まあ、一貫性あるんですよね、あの素直なとこもあるんだけど、これからどうなるのかな。でも6巻まで来てるけど、ここまで天才だとどう描いたら結末になるのかな。
お、
あと
グズグズになって終わるんじゃないですかね。
そうなのかな。なんか僕具体的に好きだったセリフとかいっぱいあるんだけど、はい、それ言っちゃうと本当に面白みのところを取っちゃうから、
はい、
そこの裏にしときますね。
なるほど。
まあでも芥川賞直木賞同時受賞っていうのは現実にはないんだけど、まあそこが分かってる上で書いてることが分かっただけでもね、僕はすごく腑に落ちました。
まあ、僕はでもねさっきそう言ったんですけど、コンビニ人間ならありえたかもしれないって思いましたよ。
コンビニ人間ね、まあただ規定でね芥川賞直木賞同時にコンすることは今はないんだけど、
まあそうですね、
うん、
面白い本として
ちゃんとでもその芥川賞直木賞の違いの説明も出てくるの。全然本興味ない人にも分かるようにはなってるんだけどね。あと又吉さんとかが芸人でありながら賞を取ったことがやっぱり踏まえられてるというか、
なるほど、
あの作中ではミュージシャンなのに芥川賞を取っちゃう人が出てくるんだけど、まあそれ辻人生もそうだもんね、
町田
公もですよ。だからその意味では現実のことをちょっとこ う, うまく利用してるという感じもするかな。一つの学校に天才少女が2人いるのも、まあ、不自然といえばそうだけど、でも実際にあるし、
ありますよ、
小説家って同じクラスとか漫画家もね、
日本女子大で高橋留美子と、
そうそう、
近藤陽子さんと、
同級生だったんでしょ。
そう、
だそういうことあるんだよね。僕それは、
あ、違う、お二人は新潟で一緒だったんですよ、新潟中央高校で。
なんかクラスにそういうことってあるんだよね、
ええ、
誰かがデビューすると身近な人がデビューしたことで私もデビューできるのかなって思うってあると思う。
小林誠先生も自分が漫画描いてたら同級生が俺も描くっつって描き始めて、少年チャンピオンで連載始めて本も出したけど、やっぱ無理だわっつってやめたそうですよ。
あ、そうなんですか、まあ、だからそういうことはありますよね、
僕
もだって大学、専修大学の文学研究会の先輩で、プロになった人2人いるんだけど、やっぱすごい近しい2人だったんですよ。まあ、そういうことは、まあ、あるかな、響きの話になっちゃいましたけど、あ、それで僕ね、響きのことを枕に違うらしいよと思ってたんだ。
お、
あのね、こういうもの書くときってさ、大抵当事者が怒ったりするじゃない、こんな作家いないよとか。で昔ね、実り伝説って覚えてます？
全然わかんないです。
実り伝説っていう、実りさんっていうライターさんが主人公で、実りがどんどん成功していくライターになっていくっていう、
売れっ子ライターになってい
く漫画だったんだけど、当時もうライターが大不評で、こんなことねえよっていう批評がいっぱい出たの。
鶴見渡さんみたいになっていくんですか？
あのね、まあ実りさんがコツコツライターしてると、隅っこに書いてたコラムが、なんかの、業界誌かなんかに書いてあったコラムが認められて、出版社から声がかかって本が出たりするの。でそんなことないよっていう人が多かったんだけど、あるよそんなこと。僕だってそういうことあったもん、例えばマガジンワースのハトヨっていう雑誌の隅っこで、本来連載っぽくないコラムを書いてたのね、そのちょっとおまけ的なコラムをいっぱい、その他大勢として書いてたんですよ。そしたらそれが最初のデビュー作になったの。それは糸井さんが褒めてくださったことがきっかけだったりとか、会議で3人が OK 出したりしたんだって。それもすごく、それも偶然で、たまたま僕がマガジンアースの本を紹介して褒めたことを覚えてた人がいたりとか、たまたま銀座で今マスのコーチを知らないなんてもぐいですよって言われたことがある人がいたりとか、
すごいじゃないですか。
そういう偶然が重なって最初のエッセイ集が出たんですよ。でそういうことは あるんだけど自分にないと思ってるライターさんが怒って、うん、そんなライターいねえよってみんなで怒ってたんだけど、でもそれ言うならさ、将棋漫画だって実際の将棋指しだったら不満だろうし、
うん、
どんなジャンルの人だってちょっとは不満じゃない、
うん、
でも言わないわけじゃない、それをこう発表する場もなかったわけじゃない、将棋指しがこんな将棋ねえよとかさ、サッカー漫画のサッカー選手がさ、
うんうん、
あのほらなんだっけサッカーで人気あるの
か、キャプテン翼、
キャプテン翼のあんな技はありえないとか言わないわけじゃない、実際それで憧れてサッカー選手になった人もいるわけじゃないですか、
そうですそうです、
だから漫画っていうのはある意味そういうデフォルメがあるものなのに、
うん、
ライターだけは自分がライターでありながら、
うん、
コラムでこう悪口書いたりするっていう構造があったので、
うん、
それはあなたたちがライターだからこうそういう不評が目立ったけど、
うん、
ありとあらゆるジャンルと同じようなことがあって、
うん、
みんなその辺面白がってるんじゃないのっていうふうに当時思ったの。でだから本当にミノル伝説悪口は言われがちな漫画だったんだけど、別にそんな突拍子もない漫画じゃないんですよ。
ミノル伝説は売れてたんですか。
まあまああのほらあの夏子の先の人じゃなかったっけ、作者が。
モーニングでやってたやつだ。
確かそうですよね。夏子の先の作者で、まあ、ちょっとしたみのりさんがどんどん成功していくって話だけども、そんな響きに比べたらおとなしい現実になりそうなドラマ漫画でしたよ。で僕が言いたかったのは、単にそのライターさんはライターというジャンルの不満をライターという仕事だったから書いて目立って知っただけじゃないかってことを言いたかったの。
しかもね、発言しやすい立場ですしね。
そう、でもそこでさ、こんなのないよっていう意見ってどこまでないのかとか検証できないじゃない、
はい
ね、で本当にいた人の話ですよってこともありえたかもしれないですよね、
うん、
本当のライターでだって朝の連続テレビ小説だってさ、実話の元にしてるもの多いじゃないですか。
そうです
ね、でああいうのだってさ、結構偉人って突飛なことで成功しますよね。
うん、
うん、
例えばどんなことですか。
僕ドラマ脚本家にインタビューしたことがあって、前も言いましたけど、中園美穂さんなんて、
ははは
まあ、中園美穂さんの自己申告だからどこまで事実かは裏は取ってませんが、
うん、
20代の時に占い師だったんだって。
へ
で占いをしながら競馬の騎士の占いをするんだって、
うん、
でいろんな競馬の騎士の占いをして、市中水明だったかな、
うん、
で占いにはまりやすい人っていうのがいるんだって。
う
その人の運勢をずっと占っておくんだって。
う
そしてあるタイミングで今だって時にその人にかけると、う馬券を買うと3ヶ月ぐらい暮らせるって言ってた。
うわすごいじゃないですか。そんな話聞いたことないですよ。占い師が自らの占いで博打で金を稼ぐ、
まあ、これでも記事にしたから言っていいと思うんだけど、もう記事に反映させたかな、でもそんな話をしてた。
その占い師は信用ができますよ。
それで中園美穂さん、まあ、でも記事にしたのはそこじゃないところだったかな。記事にしたのは週刊スパだったんだけど、それでね、なんで脚本家なかったかっていうと、一応日大芸術学部だったんだけど、
ははは日芸
だから書くことに関して興味はなかったわけじゃないんだろうけども、酒飲んでばっかしいたんだって。
そ
したら飲み友達に桃井かおりのお兄さんがいたんだって。桃井明さんって言って脚本家なの。それで自分の女友達を桃井かおりのお兄さんに紹介したんだって。したら結婚しちゃったんだって。
おーすごいですね。桃井かおりと友達が親戚になった。
それでお礼に仕事を振ってもらったのが脚本家の仕事だったって本人はおっしゃってた。ただ後に中園美穂さんのエッセイ集読んだら、なんか取材された時に嘘ではないけどあることないこと言ったみたいなことを書いてたからまあ全くの嘘じゃないと思うんだけど、
持ってるんだ、
まあ、ある程度違う、ちょっと違うことにしてるのかもね。本当の気持ちとちょっとずれてるのかもしれないけ ど、
なるほど。
一応僕は真に受けて記事にしたので、そういう記事をスパに載せてました。
うーん、
あでももしかしたら占い師のくだりは言っちゃいけないことだったのかな。
まあでもいいよね、法律に違反してるわけでもないし、
まあ、あとそれは面白い話として面白がらせてくれたのかもしれないから、本当なんですかって中園美穂さんに問い詰めないでくださいね、僕のこう長年の記憶違いもあるかもしれないしはい、だからそういうふうに結構いろんな人の取材したけど、みんなね プロになるデビューの仕方が独特だったから、
へ、
あ、こんな風にプロになっていくんだって。力ある人って結局いろんな筋道を立てて、うん、こう変わったデビューの仕方するんだなと思いましたよ。
そう思うと漫画家はみんな大体ね、どっかの雑誌で賞取ってみたいな、うん、連載持ってみたいな、平凡ですね、う
ん、で僕だってデビューは角川単行賞に落ちちゃったことがきっかけで、でも落ち方が珍しかったから週刊スパの記事に来ていただいて、
中森明雄文化新聞、
うん、でそれで、まあ、実はその記事は僕自分で書いてたんだけどさ、
うん、
インタビュー形式で、
あ、そうなんですか、うん、
まあ、それが評判になったこともあって、
うん、
テレビに出たりとか、まあ、でもその事実なんだよ、角川短歌賞で落ちたことは事実で、単に記事の体裁として僕がインタビュアーになって自分にインタビューしてっていう記事が評判になって、で、マスノさんすごいじゃないですか、いえいえそんなみたいな一人二役で、あのインタビュアーが褒めたたえて、で僕が自分は謙虚に振る舞って、
はい、
いや僕は才能があるから角川短歌賞なんて欲しくないんですよとかっていう振る舞いをするっていう、
は
あ、まあ漫才みたいな感じだったの。でその原稿を書くときに、最初書いた原稿だと、あの僕が本当は賞が欲しいことがちょっと漏れちゃってたのね、悔しいさがそれを
本当は欲しいですもんね。
小説家の先輩の、あの専修大学の先輩の藤原隆さんという作家の先輩にファックスで見てもらって、なんかこの記事つまんなくなっちゃったんだけどどうしたらいいですかって聞いたら、あ、これは回すのが、あの本当は賞が欲しいことがバレてるからダメだよ、
うん、
もっと本当に欲しくないふりをして、
うん、
うまく書けって言ってくれたの
じゃあなんで応募したんだ。
いや、それでだから、もうね、記事全部出来上がってたんですよ。で、当時の週刊スパンの中森文化新聞って僕の写真がバーンってあって、その写真の輪郭をこう文字がこう
ぐるぐる、真ん中に人がいるんですよね。
それでその人物を言葉が埋め尽くしてるのこう、でそのレイアウトに合わせて書かなきゃならないのね、
うん、
でそれをもう徹夜で書いた原稿を全部書き直して、もうまたこうぐるぐるこう体にこう沿わせてね、
自分でやるんですか。
そう、
何文字何文字って言われるんじゃなくて、
何文字何文字がもうレイアウトがびっしり細かいの、
うん、
この行は3文字とか、
うん、
この行は5文字とか、
うん、
自分の顔の輪郭を文章で表現しろっていうメッセージだと思ってたんだけど、当時、うん、多分中村明夫さんの思想で言葉によって自分の輪郭を作れってことだと思うんだよね。
なんと。
でそれでデザインレイアウトは吉江邦夫さんっていう、うん、僕の手乗りクジラって本のデザイナーの人
だから。名言ですね、今の。言葉によって輪郭を作れ、
それは僕は勝手に思ってるんだよ中森さんがそう言ったわけじゃないんだけど、それでもう徹夜で直して、でギリギリに入稿したのがその記事だったんだけど、
うん、
本当に直してよかったと思ってて、その先輩のおかげで、
うん、
一見僕が本当に欲しくないふりをできたのね、
うん、
本当は欲しいんだけど、
うんうん、
その記事がやっぱしすっごく生意気で、
うん、
すごく腹が立つ記事になってるわけ。
本当は欲しくないっていうのはどういう主張なんですか。
例えば、いや、増野さんこんなにね、5人中4人が票を入れてるのに、
うん、
なんでマスノさんが押してるんですか、おかしいじゃないですかって言うじゃない、うん、インタビューが。
よっぽど一人の人が権力を握ってるんですか。
そう、岡井隆さんなんだけど。
誰ですか。
岡井隆さんって今天皇に短歌教えてる人なの、う
ん、とんでもない人ですね。
でもその人は後に僕の本を何かと新聞で紹介してくれたりしてるから、本当の意味で僕の短歌を受け止めた上で反対した人なんだよ。
なんだ、どういう理由なんだろう。
まあ、なんかだからなんかあったんじゃない。それで選考員5人のうち4人が票を入れてて、岡井さんだけは入れずに、
うん、
結局みんなが相談してるうちに、やっぱしこの人にはあげないようにしましょうってなったのそれがデビューだったの。
その辺のいきさつは発表されてるんですか。
そう、それがそう公開されてるのね、
はあ、
でそれを僕が面白おかしくあのインタビュー形式で紹介して、
うん、
でこんなこと言っててひどいじゃないですかって言ったら、いえいえ僕は才能があるから短歌というジャンルに行かなくてもどこでも活躍できるっていうふうに思ってくださったんだと思いますよとかいう、こういかにも高飛車なポジションでこうなんかなんていうの、こういうのって生意気な感じで、こう小尺な感じで、
お、小賢しいですかね、
まあ、小尺なの。すごく僕が、もうなんか才能があるから別にこんなの欲しくなかったんですよっていうポーズの記事が上手に書けたんですよ。
ああ、じゃあまあそこそこの才能の人にあげた方がいいですよ。
そうそう、
こういう賞はみたいな、
そういう感じ、そういう感じそういう本当にそういう感じにしたの。
ええ、
それで まあ、そう、なんかそれ実物どっかにあるんじゃないかな、ごめんなさいね、とっさに出てこなくて。
そうですね、うん、まあ、今度に、
うん、どっかに
ありましたか、
あるんだと思うんだけど、
中森明夫文化新聞90年代ですね。
そうそうそう、まあちょっとそれはいつか見つけたらね、でも本当それはよくできた記事で、まあ僕ライターもしてたから自分で書かせてもらっちゃったんだけど、あとインタビュアーがまあ、誰か沸かしてないから、うん、中森さんだと誤解されると思うんだけど、
うん、
それも中森さんは受け入れてくれたのね、あのこういう記事いいんじゃないかと、
うん、
だからそういう意味ではもう恩人ですよ。この番組でも前中森さんのこと出したけ ど、
なるほど。
あ、中森さんの新刊も読んだな、そういえば。
お
アイドルになりたいっていう本なのね。でちくまプリマー新書から出てるんだけど、
自分がなりたいんですか。
いや、アイドルになりたい女の子たちへのアドバイス、
へ
結構ね僕面白かった、これ。
あ、それにしますか、次回の
課題。これね面白かったよ。
僕ねちょっと考えてたのが、うん、まあ、最近読んだんですけど、うん、石丸源章さんの覚醒剤と妄想っていう本が、
はい、
あのそれこそね石丸源章さんの中森明夫新聞で、うん、スピードっていう本がすごい紹介されて、うん、バーンって売れたんですけど、それもご本人が自分に対話形式で語ってくる形式なんですよ。
それ両方やる、中森文化新聞っぽいけど。
小説がないけどいいですかね。
小説にします。
小説も読みたいなって思いました。
なんかあります、小説でやりたいの
って。いや今思いついてないんですけど、
まあ、じゃあ暫定的な課題でとりあえずアイドルになりたい中森明夫さんのと
覚醒剤と妄想、アスカのなんとかみたいなタイトルがついてまして、今日持ってくればよかったんですけど持ってこなかったんですよ。
なるほどなるほど。
それもね、あのね90年代サブカルについてとても鋭い考察があったり、
はい、
面白かったですよ。
そうですか。中森さんの方は、ね、シンプルな内容なのね。だからあんまりこう具体的に紹介しちゃうと、読まなくなっちゃうのかな。
なるほど。
どうしよう。
石丸さんの本って読んだことありますか。
ありますよ。あのでも最新作はちょっとまだ読んでなくて、どうなの、面白いんですか。
面白かったですね。
そうか、どうしようか。そうだ、例えば今日は課題本決める日じゃないですか。
そうなんですよ。だから小説はね増野さんに紹介していただくか、太宰治の面白いやつを読むか。
あーでもなんか最近だと何が話題作なんだろう、小説って。
何でしょうね。
今ちょっといただきますね、このサラダポープ、
はい、僕はさっき増野さんがスパの話をしてる間に気になって食べてとても美味しかったです。
エビ塩味ですね。なんか、はい、なんだろうこの形は。
サラダポープの形ですよ。サラダホープ食べたことないですか。
うん、初めて食べました。
そっか、本当に東京では流通してないのか。
ちょっと指を切ったぐらいのサイズでね。
これ、
うん、おいしい。なんだろう、このいわゆるおせんべい。
はい。
油で揚げたおせんべいっぽいけど、
うん、まあ何一つサラダ要素がないっていう評判なんですけど、なんでサラダホープなのかって聞いたら、サラダオイルで揚げてるって言ってましたよ。
う
ん、
いやそれはだってそう、僕もそう思ってましたよ。サラダオイルで揚げたんだろうと思う。うん、ホープはどういうこと？望み？
希望じゃないですかね。
希望？ハッピーターンとかそういうのが大事なのかな、名前も。
確かにそうですね、ポジティブなメッセージが込められてるんじゃないですか。
美味しいじゃないですか。
ええ、
なんか美味しい。なんかこういう似たものあるけど、
はい、
なんだろう、歌舞伎揚げとも違うし、
ええ、
なんだろうね、独特の食べ物ですね。
新潟駅で買いました。
おせんべいでもないしって感じ。
まあせんべいはせんべいなんですよ。
あられでもないし。
まあ亀田のあられってとかタイトルがついてますよ。
あられか。
ええ、
あられってこういうものですか。
うん、まあそう言われると何があられなのか定義はよく分かんないですね。
大きさも超巨大な柿の種みたいな大きさなんだけど、
ええ、
うん、
あれどうですか、ものすごい話題になってる、
うん、
能町みぬこさんが怒ってるやつ。
何ですか。
あのインターネットで死ぬとか。
ああでもつまんなそうですよ。
あ、そっか。
ノーマスさんもが怒るのはまあね、お気持ちが分からなくもないから。
ええ、あんまり怒ってるから気になっちゃいました。
うん、でもそれは優しいというか、相手にすることでかえってね、
はい、
一番厳しい冷たい反応って黙殺だから。
あ、
そういう意味では 温かいんだと思いますよ。
なるほど、
うん、僕はインターネットでエゴサーチとかしていちいち反応するのはまだ優しいと思ってる自分で本当に冷たくなった時はもう不殺ですよ。
あ、
だから僕短歌さっき言ったようにそういうデビューの仕方しちゃったせいで、うん、やっぱしずっともう不殺されてたし、
冷たい対応されてましたか。
短歌の世界では僕のことは全くないことにされるか、もしくは書かれたら悪口っていう、どっちかでしたもん。
悪口の方がまだ優しいんですね。
そうですね、最近はもう若い世代が出てきたからそこまでじゃなくなったけども、
教科書にも載ってるってことはどう思ってるんですか。
それはもうスルー。だいたい10万部近く触れた小中学のことも短歌雑誌で語られたことはほぼないもん。
そうなんですか、うん、加藤千恵さんとか佐々木あららさんとか短歌界でなんか中心にない場合風向きが変わるんですか。
ね、そうだね、みんな僕の周辺にいる人は商業出版とかで活躍してるから、まあ、ほぼ基本的には悪口しか言われないですね。
あんま関係ないんですか。
基本的に商業出版できない方たちの集まりなのね、短歌会って。まあ、ちょっとはいますよ、穂村博士さんとか、笹君人さんとか、東直子さんとかは活躍してるから、両方知ってるんだけど、
短歌の中心の中と、
そう、商業出版を。で、僕は商業出版でしか仕事してないから、
うん、
ほぼ、
うん、
僕だけが悪口言われ放題ですよ。
へ、
両方いる人は悪口そんな言われない
けど。どんな悪口なんですか。
まあ、マスのは歌人じゃないよそれもよくあるんだよ、
サブカルだよみたいな。
私短歌とか好きで、マスの小石さんとか好きですとか言うと、もう鼻で笑われて、あの人は歌人じゃないからって言われるの。でそれは何人もの人がそういうふうに言われたって言うから、もうそういう態度なんですよ、みんな。
歌人と歌人じゃないって何が決めるんですか。
あの人のは短歌じゃないんだよねとか言われるんだって。そう、それでもう褒められる歌人っているわけですよ。
この人こそズバリ歌人だって誰ですか。
どうなのかな、
田原町さんですか。
田原さんはだから両方にいる人だから、悪口も言われたけども、
うん、
まあ大事にもされてるってい う,
うーん、
あとあまりにも圧倒的じゃないですか、部数が。
まあ、映画もね、こんなの映画じゃないみたいな話は聞くけど、うん、これは漫画じゃないってあんまり言わないですね。
そうだね、そういう意味では漫画というジャンルは開けてるのと、
そうかもしれないですね、
ある意味文化的に地位がないと思われてて、短歌はすごい文化的に地位が価値があると思われてるから、そんなの誤解なのに、だからマスノなんてそんな立派な感じじゃないよって言い方がなるんだよ、きっと。でやっぱ天皇に短歌を教えてる人の方が立派だなっていうふうに思われちゃうんじゃない。
天皇に短歌を教えたらそりゃもうそれ以上のことない感じがしますよ。
まあね、でもその辺の話は僕ちょっとね、いくらでもあるんですけど、あんまりもうそれ言っても追い詰め合うだけだと思ってるから、もう今はそんなに昔ほどは恨んでないんですけど、ただその世間の人たちのその黙殺の冷たさ、
はいはい、
だから短歌というジャンルの人たちはもうみんな頭良かったりするのに、
うん、
ここまであからさまに人をね、こうハブにしたりできるのかっていうのが、
うん、
もう世界の構造としても分かってしまったから、
はあ、
もう林真理さんとかだけですよ、そういうことを分かってくれて、擁護してくれたりしたのは。あと僕を擁護してくれた評論家の人いたんだけど死んじゃいましたね、
へ、
お年で。
短歌界の恨みを買って死んじゃったんですか。
いや、恨みを買ったわけじゃないけどももうだから今でこそマスノのことなんてみんな知ってはいるけども、でもそれでも短歌界ではちょっとこうあんまし褒めない方が得みたいなのはあるよ。もうそろそろ中継が終わりますね。
そうですね、じゃあ本はどうしましょうかね。
本どうしよう、中村さんの方が面白かったんだけど、割とシンプルな内容なのね、
で、
ポイントがいくつかあって、そのいいアドバイスがいくつかあるんだけど、それがすごいって話をしたいんだけど、それ言っちゃうと全部紹介することになっちゃうんだよね。
買わなくなってしまう。
だからさっきの響きも僕説明すぎだったかなと思うんだけど、でもまああれして、あの筋知った上で読んでも、
ま
あ
ね、でも、ま、ラジオは絵が見えないから大丈夫です、
うん、面白いんだけど、中村さんの方はちょっともしかしたらね、あんまり紹介し、あ、どうだろう、どうだろうね、
うん、
まあ、とりあえずちょっと候補にして、
はい、
あと島野源翔さんの覚醒剤本、
覚醒剤と妄想、
なるほど、ね、
アスカの見た夢だっけかな、
なるほどね。あとでも文学的なものか、もしくは漫画作品がいいとかなの、
そう、ストーリーとかフィクションが、
なるほど、どうしよう、
うーん、
そういえばあの人が新作出したよね、ほらアヒルの人。
え、今村夏子さんが、
まだね、本は出てないんだけど、朝日新聞社の雑誌に載ったんだよね確か。
へえ、じゃあまた本になるんですか。
本になってからのがいいのか。
そうですね、本になったらやりましょう。じゃあ
そうだな、あまりフィクションないな、この今のところここの辺には。
そうか、
小泉さんはなんか希望は。
希望はね、まあ僕ね、名作読みたいなって前から思ってるんですよ。カラマーゾフの兄弟とか。
うん、なるほどね。結構わかんないですね。
そうですね。じゃあ太宰治の増野さんが一番好きな短編集読みますか。
短編集語りにくくないですか。
その中の、まあ、何語ってもいいじゃないですか。
かえってさ、こう昔のちょっと人気作とかを読み返すのはどうだろう。
いいですね。
そういえば僕が前から好きなのさ、大辻克彦さんの、
はい、
目に虫が入ったのとかが入ってる肌触りとかどうですか。
いいですよ。
どうだろうそれは。
熱いですか。
うん、分厚、あのね、今川出書房新社の川出書房文庫かなんかなってて、
はい、
多分肌触りっていうタイトルで復活してるはずなので、
うん、
あのなんかちょっと小泉さんに読んでほしい気がする。目に虫が入っただけでも短編小説になるんだみたいなことが。
わかりました。
いいですかそれでも。
いいですよ。あ、なんてタイトルは。
タイトルは肌触り。
肌触り、尾辻克彦さん。
尾辻克彦さん、
はい、
もしかしたらもう品切れっぽいかもしれないけど多分入手しやすいと思う。
わかりました。
はい、それと
石丸源章さんにしますか。
源章さんにする。
それはね250ページぐらいでしたよ。
そうですね、そうしましょうか。読めるかな、石丸源章さんの本。
苦手ですか。
うん、あの単純に物理的な時間の問題で。まあでもやりましょうか。
そうですね、
せっかくだから。
ええ、まあなんならさ、次の次の回でもいいですし。
そうですね。あとまあアイドルになりたい人は中村さんの本を読むといい話はちょっとその時でもしますかね。
そうしましょうか。
はい、あの結構ね本音で書いたら本でしたよ、アイドルになりたいは。
へえ。
うん、前に書いた中村さんの違う本とも内容は被ってるんだけど、人って不平等なんてことを認めないとアイドルなんて不平等なものなんだってことから話が始まっていくっていう、
うん、
あのもし本当に可愛くてアイドルになりたい子がいたら、だってさ片親の方が向いてるとかそういうことまで書いたんだよ。
いや僕ね本当あのハロプロを長らく応援して見続けた時期があるんですけど、うん、はい、こんなのね長くやるもんじゃないよってずっと思ってました。
アイドル、
うん、まあ、人気商売。
まあそうだから、アイドルって何が大変かっていうとさ、顔が可愛いとかだけじゃないじゃない、
うん、
あとなんでこっちの方が人気があってこっちがないのってさ、顔は可愛いのはこっちなのにとかあるじゃない、
うん、
あと趣味もあるけど、
うん、
歌が上手いのはこっちなのにとか、そうじゃないから努力しようがないところがありますよね。
それにね、そんな自分が人気が上がった下がった、あの友達のあの子の方がずっと人気がある、なんで私はないんだ、ずっと年中それに苛まれ続けるわけですよ、うん、
だから
持たないよ、
病んじゃうよね、
うん、
あだからさ、例えばお笑いが上手ならばいい芸人とかさ、何か目標があるじゃない。
あ、そうそうそうそう。
でもアイドルっていうのは本当に純粋に人気だから、
うん、
人気っていうことの残酷さだよね。
そう
だって本当に分かんないもんね、
うん、
そのコントロール効かないもん人気なんて。うん、漫画家だったらさ、漫画が面白ければとかさ、
うん、もうそこしかないっすよね。
ある程度さ、
まあ、売れてればまた考え変わるけど、ずっと売れずにここまで来てると、うん、どれだけ自分のその思いを実現できるかとか、
うん、
そっちでなんとかやりくりするよりしょうがないっていうのがありますし、うん、
たださ あのそんなに数売れてないけどでも面白がる人がいるみたいなことじゃない。でもアイドルだとさ、人気がないアイドルって言葉矛盾っていうかさ、うん、地下アイドルも本当は矛盾じゃない、
まあ、そこそこ人気があるアイドルですよ。
人気のそこそこさがさ、あのすごく少なくても OK とかさ、だかそんなこと言ったら1対1のアイドル、たった一人の人が自分を支持してくれるとかだったらさ、普通の恋愛じゃない。それをあの疑似恋愛というものを複数の人にこうさせるっていうことのさ難しさでしょ、だから中村さんのこの本は、まあ、ポジティブなことだけ書いてあるんだけど、うん、やっぱりなんて過酷な商売だろうってことは感じさせた。で本当だって片親の方が、うん、あの切実だから、真剣だし本気だしやる気があるから、うん、成功しやすいみたいなことまで書いてあるし、
愛着障害ですよ、
うん、あと、まあ、とにかく贔屓されるし、うん、平等じゃないんだという世界は、うん、っていうことをちゃんと受け止めなきゃダメだとか、
そうですよ、
嫌いな人のことも好きにならなきゃダメとか、その人の好きな一部、どんな一部でもいいから好きになろうとしなきゃいけないとか、うん、もう本当難しいよそんなことっていう感じ、
ね、え達人の域ですね、
うん、でどんな人が成功しやすくてどんな人が失敗しやすいか、でちょっと可愛くてあの幸せされた子はアイドルになってもすぐ辞めちゃうんですよとか書いてあるの。
うーん、
あと友達を失いますよって書いてある。
うーん、
もうそれ前提なの。
失うでしょうね。
絶対にあなたの友達はあなたがアイドルになったらダメになってきますってことを予言されてるの。
うん、
だからこれ読んでもなろうと思う子はなるかも。すごく可愛くて本当に切実でやろうと思ってて、どういう心構え持ってったらいいのかが分かるという意味では、
はい、
本音の本でした。
へ
え、うん、中森さんはねもっと本当はいろんなことをすっごい考えてる人で、
うん、
その中のここだけを伝えようとしたんだと思うんだよねこの本は。だから子供向けというかまだ本音なんだけどまだ夢を与えようとしてるんだけど、うん、僕はこれもう大人だから読むと、
うん、
アイドルとんでもない仕事だなっていうか、
そうですよ、
自分の娘とかがなろうとしたら、うん、何が辛くてって思うかも。分かんないけど、
いやー絶対やんない方がいいですよ。
どうだろうね。なんかでもさ、
よっぽどね成功してね、成功しても辛いと思うんですよ、
うん、
あの10年20年活躍できる人であったとしても大変で、もうそれ以下の人が大半なわけじゃないですか。
そう思うと松田聖子みたいに結婚したり不倫したりしても人気があるっていうのはものすごいことですよね。
ものすごいし、聖子ちゃんだって辛い思いものすごいあると思うんですよ、
うん、結構さ、そこそこ成功した人があっさり芸能界辞めていったりするじゃない、
うん、
それは多分現在がさまだその
桃江ちゃんみたいな、
うん、まだ健康っていうかさ、うん、芸能界にいてもそんなに良くないなと思ってるんだと思うから、うんうん、それが健全な方法だよね。
そう、実は僕はね応援してたモーニング娘。の今野あさみちゃんが大学入るときに引退して、
うん、
すっごいああよかったって思いましたよ、
うん、
でその後女子アナになったんですけどね、また今度結婚して引退するんですけど、うん、したのかな、
そうなのか。いやこれはだってさ、基本的に女の子のアイドルのことがメインなんだけど、この本は、まあ、男女ともだよね。その
いや僕自身ね、まあ、恥ずかしい話ですけど、うん、漫画家が人気商売だって知った時にだいぶ経ってからですけど、うん、愕然としましたもん。やっべえ俺人気ねえやなんつって。
まあでもそんなの本当は全ての物書きとかがあるって人気商売なんですよ。
そうなんだけど、うん、別にね人気者をとして学生時代過ごしてきてないし、不人気の方で過ごしてきてるじゃないですか、
うん、たださ、その振る舞いじゃなくて、書いたものとかがすごくチャーミングであればいいわけだから、
うん、そうだけど、まあ、それでねいける人は作品に魅力や実力がある人ですよ。だから、うん、まあ、自分みたいに そうでもない人間は自分もこうしてね前に出て、まあ、これにしたって商売、漫画家の活動の一環ですよ、
うん、そう。でもさ、総合力だと思うから、うん、なんか総合的に面白がられればいいと思うんだよね。ぴょこたんさんとかだってさ、
うん、
ああやってニコニコ動画とかやってさ、
うん、
すごくそれが支持されたりするわけじゃないですか、うんうん、だからそれ込みだと思うからさ、
ぴょこたんは漫画家の皮をかぶった生主ですよ、
うん、でもさ、それで総合的にやれるんだったらいいと思うんだよね。でアイドルだってそうじゃない、すべての振る舞いとか なんか発言とかを込みで評価されるわけだからさ、
そうですね、
うん、そのパーセンテージが違うんだと思いますよ、でそうね、だから漫画家さんなんかで顔出ししない人たちはそっちの方が得っていうか、顔出ししても得じゃない、
うん、いやもう売れてて作品でね、うん、その魅力が人気あってそれで成立してればそんな必要全くないわけじゃないですか。
まあね、まあそれはそれぞれにあると思うんだけど、実は作家だって、
うん、
結局その見た目とかだって問われる時もあるし、
うん、
小説雑誌ってあのエンタメの小説誌って必ずね目次に写真が載るの、作者の。だから顔込みで読まれてたりする時もあるんですよね。
なるほど。
そこは響きとかはその辺を本音にやっぱアイドル性みたいなものをばっかり強調してるっていう意味では、もし本当にこういう作家がいたら人気出るだろうなと思います。あ、だってほら芥川賞とか取った時にさ、すごいこう会見が面白かったことで人気出た人いたじゃないですか、
共食いの人。
そうそうそう、でそういうこともあるから、
私がもらってやりました、
うん、結局これからはそういう風になっていくんじゃない。ほらそれが成功しないとさ、失礼だけどモブのりおさんみたいにさ、あれがもしモブさんの振る舞いがすっごく面白かったらさ、もともとミュージシャンだったらしいし、彼、
ええ、
なんかもうちょっと違う面白がり方したかもしれないしさ、羽田さん、
はいはい、
さんだってさ、やっぱりそういうタレント性みたいなものも武器にしながらも書いたものが評判になったりするっていうことじゃないですか、
はい、
だから、うん、でもアイドルに関しては人気っていう本当にわからないものだけで勝負しなきゃならないっていう意味では、うん、
恐ろしい世界ですよ。
本当に努力しようがないよね。
あ、
もちろん努力もしなきゃいけないんだけど、
努力しても別にね、踊りが断然うまきゃ売れるわけでもないじゃないですか。ちょっと下手なくらいが可愛いみたいに思われたりするし、
だから好きになってもらう仕事だって書いたんだけど、
恐ろしい。
そんなのさ、どうしたら好きになってもらうの。恐ろしいね。
媚びててもね、嫌われることもありますしね。
そうだよ、愛想よくしてても嫌われることもあるしさ、
あざといなんて言われたりしてね。
あと口が悪くても人気出ることもあるじゃない、またあのね、芸人さんなんかそうだし、もうこの本のポイントはさ、アイドルになれるっていう帯は、君はアイドルになれるっていう帯なんだけどさ、タイトルはアイドルになりたいじゃない。
そうですね、
だからなれないかもしれないっていう。
山里亮太さんの天才になりたいに似てますね。
似てる似てる。そうだね、ただあ、なるほど、言うべきことは言ってるし、これ読んでダメだと思う人はなんない方がいいと思いました、
うん、
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で失礼しましょうか。
そうですね、なんかどうなのかな、今日は、
はい、
今日の話は
今日はなんかいろいろ雑多に及んでましたね。
そうですね、まあとにかく初仕事が来たということで。
そうですね、めでたい、記念すべき日ですよ。
そうですね、
実はこの録音の直前に話がだいぶまとまったんですよね。
よかったですね。今日はこの後は漫画教室ですね。
そうです、
それがなんと6時間も。
あ、5時間です。
5時間、5時から、
午後4時
から、4時から
9時まで。
なんて大変なんだ、休憩が入るんですか。
休憩は各自作業の時間があるから、合間合間休んでいただく。
あ、僕も見学していますけど、多分途中で抜けます。
はい、
はい、ということで、どうも、
ではまた、
また
さよなら。